国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター編1型糖尿病と付き合っていく録音版制作神奈川県ライトセンター1型糖尿病と付き合っていく1一型糖尿病と付き合っていく。2. お子さんや思春期の一型糖尿病。3. 働き盛りの一型糖尿病の方へ。4. 妊娠、出産を考えている一型糖尿病の方へ。5. 一型糖尿病の患者さんを持つご家族へ。1. 一型糖尿病と付き合っていく。まずはじめに、必要なインスリン治療を継続すれば、一型糖尿病の方は食事や運動などを厳しく制限することはありません。ただし、食べ過ぎや運動不足で生活習慣が乱れると、血糖値が高くなり、動脈硬化や合併症の発症につながることもあります。一型糖尿病の治療の目的は、良い血糖コントロールを続けることで、合併症になったり、合併症が進んできたりするのを防ぐことです。また、一型糖尿病と上手に付き合い、糖尿病がない方と同じように日常生活を送ることです。サポートチームを作りましょう。治療に際しては、ご家族や周囲のサポートが大切です。一型糖尿病は若い方に発症することも多く、お子さんの場合は担任の先生や保健の先生との連携が必要となります。また、ご家族の理解とサポートが治療の励みになります。低血糖の時の対応法などは、身近な方に知っておいてもらいましょう。一型糖尿病の情報交換。一型糖尿病の方の支援を目的とした地域の取り組みとして、一型糖尿病患者会や小児糖尿病サマーキャンプなどがあり、同じ病気を持った仲間と語り合うことができます。かかりつけの医療機関のサポートとともに、こうしたサポートも積極的に活用しましょう。一型糖尿病、インスリン依存状態の患者と家族の支援団体。日本 IDDM ネットワーク。ウェブサイトのご紹介。http://japan-iddm.net/ 2. お子さんや思春期の一型糖尿病。日本の子どもの一型糖尿病の発症率。0から14歳の日本人では、1年間で10万人あたり 2.4 人が一型糖尿病を発症すると言われています。この数は世界的に見ると少数で、例えばフィンランドの 57.6 人と比べるとかなり少ない数字です。遺伝や環境などの背景の違いが影響していると言われています。僕や私のサポートチームを作りましょう。担当の先生、医療スタッフはもちろん、ご家族やお友達、学校の先生も協力してもらい、サポートチームを作ることが大切です。大きくなるにつれて、自分のことは自分でできるようになることは、 成長のために大事なことです。一方で、糖尿病のあるなしにかかわらず、人はみんな一人で抱え込むより、周りの方の協力があった方が良い場合もあります。体や心の成長に従って、一型糖尿病との付き合い方は変化します。長い人生の間で、時や場所が変わっても、僕や私を応援してくれるサポートチームを作っていきましょう。学校や地域を超えて、同じ病気を持った仲間と交流を持つことができる、小児糖尿病サマーキャンプなどもあります。日本糖尿病協会のサイト内では、各地域のサマーキャンプのお知らせを紹介しています。小児の医療費補助のこと。小児糖尿病は薬物療法を行っている場合のみ、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となります。詳しくは、最寄りの保健所までお問い合わせください。保育園や学校で、担当医や医療スタッフと相談しながら、担任の先生、保健の先生などと連携を取りましょう。インスリンをいつ、どのように注射するか相談しておきましょう。教室、保健室など。低血糖の対応方法について話し合っておきましょう。保健室に、ブドウ糖やグルカゴン注射を置かせてもらう、使用法を確認しておくなど、あらかじめ準備をしておきましょう。体育や部活動、課外活動など、体を動かす場合の対応を相談しておきましょう。低血糖を予防するために、事前にインスリンの単位を減量したり、補食、おやつを食べたりします。補食、おやつに何を食べるか、どこへ置いておくか決めておきましょう。一型糖尿病について、お友達に何をどこまで話すか決めておきましょう。一型糖尿病のお子さんの食事と運動のこと。担当医や管理栄養士、その他の医療スタッフと相談しながら、食事や運動について相談しておきましょう。一型糖尿病のお子さんは、食事制限は必要ありません。健やかに成長するために、好き嫌いをせず、バランスよく、必要十分なエネルギーをとりましょう。日本人の食事摂取基準。2015年版の概要、厚生労働省。良い血糖コントロールを維持し、重症低血糖を起こさないように、インスリン療法の内容や補食などを調整することが大切です。食後の血糖上昇とインスリン注射のバランスを取る方法の一つとして、カーボカウントがあります。進行した合併症がなく、血糖コントロールが落ち着いている場合は、どんな運動をしても大丈夫です。ただし、低血糖には気をつけましょう。食事やおやつでどれくらい血糖値が上がるか、運動やインスリンで血糖値どれくらい下がるか目安をつけましょう。大きくなるにつれて、治療を自分の生活に合わせていく練習をしましょう。体や心の成長に伴って、思春期になるにつれて、糖尿病があるお子さんも、そうでないお子さんも、体や心が変化します。そして、どのように生きるべきか、悩む時期でもあります。また、思春期に特有の体の変化が血糖値を悪くする可能性もあります。思春期には成長とともにホルモンが変動し、 インスリンが効きづらくなります。インスリン抵抗性。そのため、体重 1kg あたりのインスリン使用量が多くなります。月経が血糖値に影響することがあります。1型糖尿病があっても、進学や就職、結婚、出産を経験し、糖尿病がない方と変わりない生活を送ることは可能です。そのために、1型糖尿病という個性を持った自分自身、家族、社会とどのように付き合っていくのが良いか、時間をかけて考えていきましょう。3. 働き盛りの1型糖尿病の方へ。1型糖尿病をお持ちの方でも、普通に就職し、仕事をすることができます。どんな仕事も責任が伴いますから、1型糖尿病と付き合っていくのに大変な時があります。例えば、仕事や時間に追われると、ついインスリンを適切な時間に打てなかったり、血糖測定ができなかったり、外食が多くなってしまったり、その他にも、体を動かす仕事、試食が多い仕事、夜勤があったり、締め切り前には夜更かしをしなければならないなど、その時の状況で生活が乱れることもあります。仕事をしているあなたも、1型糖尿病のあなたも、どちらも大切なあなた自身です。上手に1型糖尿病と付き合っていくために、少しずつ工夫をしていきましょう。職場の一部の方に1型糖尿病のことを伝えておくと、インスリンの注射や血糖測定などをしやすく、スムーズに治療を継続することができます。食事とインスリン注射のタイミングをきちんと合わせること、日々の血糖値をモニタリングして、食事やインスリン量を振り返ることは、ささやかなことですが、血糖値の変動を小さくするのにとても重要です。体を動かす仕事の方は、どんな時に血糖値が下がりやすいか確認しておきましょう。自分にとって、ちょうどいいインスリンの量や、補食の量、タイミングを見つけます。医師や医療スタッフ、ご家族や職場の方とも相談しながら、上手な対処法を考えていきましょう。4. 妊娠・出産を考えている1型糖尿病の方へ。1型糖尿病の女性の方でも、結婚して妊娠・出産をされている方は多くいます。ただし、合併症が進んでいたり、血糖コントロールが悪かったりすると、お母さんや赤ちゃんに負担がかかってしまいます。計画的な妊娠と良い血糖コントロールが大切になります。妊娠前として望ましい管理。表。項目として、血糖コントロール、網膜症、腎症、その他の4つがあり、それぞれに説明があります。項目、説明の順に読みます。血糖コントロール。ヘモグロビン A1C、7% 未満。網膜症。単純網膜症までは妊娠を避けなくてもよい。妊娠中に悪化することもあるため、重症の場合は眼科医と相談が必要です。腎症。腎症2期まで。腎症がある場合は妊娠中に悪化することがある。一過性で出産後改善することもありますが、注意する必要があります。 その他、妊娠中使用するのに適したインスリン製剤の種類や、中止した方が良い飲み薬があります。1型糖尿病では、甲状腺疾患を合併することが多いと言われます。妊娠をきっかけに、病状が進んだりすることがあるため、注意が必要です。表終わり。妊娠・出産を考える方は、きちんとインスリン治療を行うこと、食事・運動をバランスよく行い、ヘモグロビン A1C 7% 未満にしておくと良いとされています。このような合併症の管理や、使用できる薬剤の相談も含め、妊娠を希望する場合は、事前に担当医と相談しましょう。血糖コントロールが悪い時に起こりうる、お母さんと赤ちゃんの合併症。お母さんの合併症。1、糖尿病合併症。糖尿病ケトアシドーシス、糖尿病網膜症の悪化、糖尿病腎症の悪化、低血糖、インスリン使用時。2、酸化合併症、流産、早産症、妊娠高血圧症候群、羊水過多症、巨大児に基づく難産。赤ちゃんの合併症。1、周産期合併症。胎児下死、胎児死亡。先天奇形。巨大児。健康難産による分娩障害。新生児低血糖症。新生児高ビリルビン血症、新生児低カルシウム血症、新生児多血症、新生児呼吸窮迫症候群、肥大型心筋症、胎児発育遅延。2、成長期合併症、肥満、胎糖能異常、糖尿病。お母さんの高血糖は母体や赤ちゃんに影響を及ぼします。より良い管理を目指しましょう。妊娠中の血糖コントロール。妊娠中は望ましい血糖コントロールにするためにインスリン注射や食事の工夫が必要です。インスリン製剤には妊娠中に使用できるものとそうではないものがあります。多くの場合は妊娠前から妊娠に適したインスリン注射を使います。インスリンポンプや持続血糖測定器を使用して血糖値を詳細に確認しながら細やかな血糖管理を行うことがあります。食事は適切なエネルギー摂取や栄養バランスを心がけます。肥満がある方はエネルギー制限をする場合があります。1回の食事で食後の血糖値が高くなってしまう場合は、食事を分割して少量ずつ食べる工夫をします。妊娠後期になるに従って必要なカロリー量が増えますので、担当の先生や管理栄養士と相談しながら食事をコントロールしましょう。妊娠後期になるにつれ、胎盤ホルモンの関係でインスリンの使用量は増えていきます。食事や血糖の記録をつけ、担当医と相談しながら血糖管理をしていきましょう。出産とその後。赤ちゃんが大きくなりすぎてしまう巨大児の場合や、お母さんの合併症が重度な場合は、お母さんや赤ちゃんを守るために、 帝王切開が選択されることもあります。出産後、インスリンの必要量は速やかに減ります。授乳によりさらに低下することがあるため、出産後も注意深く血糖管理を行うことが大切です。合併症をお持ちの方も、引き続き担当医とよく相談しながら管理していきましょう。5、1型糖尿病の患者さんのご家族へ。大切な人やお子さんが1型糖尿病になってしまったとき、それは何かの間違いだと病気を受け入れられなかったり、何とかして病気を治したいと思うあまり、病院での医療が信頼できなくなる。人生を悲観してしまう。1型糖尿病になった家族を受け入れがたくなってしまう。など、様々な気持ちを持たれることがあるかもしれません。病気になったのは、ご本人のせいでも、ご家族のせいでもなく、困難な状況を受け入れるのは大変なことです。そんな時は、ぜひ、1型糖尿病のことをよく知ってください。1型糖尿病の方で、上手に病気と付き合い、生き生きと人生を送っている方はたくさんいます。他の1型糖尿病の患者さんやご家族から、病気の付き合い方の工夫を教えていただきましょう。1型糖尿病の原因については、まだわからないことがあり、治療法は新しい技術の開発により変化していきますが、現在の医学では、インスリンの治療が必須です。どうか間違った知識、間違った治療法で必要な治療を中断することだけはやめてください。ご家族をサポートして、共に豊かな人生を歩めるよう理解を深めていきましょう。参考文献。日本糖尿病学会編。科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2013第3ずり南高堂2014 IDF ダイアビーティーズアトラス2013 6th エディション。以上で1型糖尿病と付き合っていくを終わります。翻訳及び編集終了。平成29年12月。翻訳は神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団でした。